トークディクショナリーの時間です。
自分たちの命の問題について意見を言い始めたわけだよね、
うん、
すっごい直球だよね、うん、
そうですよね。
それはみんなにはどう見えるんだろう、う
ん、なんかでも形は違っても、うん、とにかく自分たちの影響力っていうのをすごく分かっている人たちっていう感じがして、なんかプロパガンダとかいう作品もありましたけれども、なんかまさにそういうなんかなんだろう、いい意味でもいろんな意味でこう操作できる、なんていうんだろう、頭脳と技量を備えているのをなんかすごく分かっているというか、分かって全部やってるっていうのがすごいなと思いますね。やっぱり影響力がすごいし、なんかそれをこう変にやるとすごくやらしいっていうか、なんか変にエコな感じになってしまうのも、
そういうこと言えばかっこよく見えるんだよね。
そうなんですよね。だからすごくこうそれにも美学があるように見えるという。
そうですね。なんかできることをやってるように見えますけどね、僕は。ただ教授ができることとか細野さんができること、ここまでならほらプライベート結構大切じゃないですか、誰もが。だから活動の中でここまでだったら僕できるっていうところの領域で、やっぱさっき言ったプロパガンダとかもそうですけど、やっぱ自分ができることを自覚されてる方々だと僕も見てて思うんで、やっぱ広告になっていくわけじゃないですか。そういう運動に対しても顔になっていくから、その責任ももう随分経験されてますし、きっと知っている方々だと思うんで、それも含めてできることを、自分ができる範囲でできることをやってるじゃないかな。僕もね、正直難しいですよね、うん、これはいいことなんだと思うんですけど、僕疑問があるんですけど、例えばやっぱいろいろ運動があると思うんですよ。で、まあ、例えば地球を今の状態っていうのはちょっと危険なので、まあ、消費を減らすとか、なんかいろんな問題を解決する方法あるんじゃないか、でみんなで考えましょうって定義を投げかけてるじゃないですか。だったら同じ考えを持ってる人たち団体は一つの団体として、みんなで力を合わせ、目的は同じじゃないですか。地球の状況を改善していきたいってことは、でもいろんな、ね、問題だったりとか利権だったりとか考え方の違いだったりとか、やっぱその中でも あるとは思うんですが、だからその部分でなんだ、みんなやりたいこと同じなのに、なんでそことそこ同士がぶつかることすらもあるわけで、それ自体に疑問は。だからでも願いは一つじゃないですか、この、ね、温暖化を防ぎたいだったりとか、何か救えること方法があるんじゃないかとかっていうところは一緒なのに、なぜそこでまた争いが起こったりすることだったりとか、スムーズにいかないことも多くあるじゃないですか。そこがやっぱりみんな秘めてるものは一般市民も同じだと思うんですよね。なんかちょっとまずいなっていう感覚が、そういう意味ではまあ、できるところまでやってるっていうのもよくわかるんですが、だからその意見する力があるだけに、これがファッションのだけで終わったりとかね、さっき桑原さん言ったように、その例えばプリウスに乗っていることで僕はエコロジーだっていう安心感だったりとかね、そういうイメージ、例えば企業が再生紙 100% の名称を印刷するように、でも実はそれはより多くの公害を招いていたってこと、でもイメージが分かるじゃないですか、エコとかってつければ。だからその弊害もあるからね、やりづらいんだと思うんですよね、うん、なんで見つめることしか僕できないんで、きっと結果を出してくれる、だから手伝えることはあったらもちろん手伝いますけども、僕は僕で考えるんですが、なんだろうな、あ、分かったっていうか、ピシッとはまるようなね行動を見せてもらえたら気持ちいいなっていうか、このおじさんたちはまだありますね。だから、
もともと YMO の成り立ちっていうのは非常に戦略的な形で、その改めてそのソリッドステートサバイバーの その ライナーノーツっていうの中を見ててもやっぱり非常にこう皆さん考えて3人がもうすごい頭脳が3つの頭脳を結集してそれで YMO っていうのができてるって非常によく分かって、それでその最近 の, その環境に対するまあモアトリーズとかそういうこの活動の仕方を見てると全然戦略感が僕感じられないんですよね。だそれはどういうことかっていうと多分その危機的な状況がやっぱり地球に起こっていて、だからそこでなんか遊びをしようとかなんか屈折あえて屈折した表現を取ろうとかいう状況じゃないんじゃないかと思うんですよね。割と本気でちゃんとストレートに言うしかないっていうことをちゃんとこう YMO の3人っていうのはその、まあ、表現してるんじゃないかと僕は思いますね。それは、うん、そうですね、うん、
きっとなんかもっと本能的なものを直感に従うみたいなところ で、 うん、でそれがその演奏に関してもこの、ね、バンドアンサンブルが回帰してきたっていうのと似たものを感じますけどね。うん、
多分その、まあ、そのグルーヴ感だったり本能的な部分っていうのは皆さんすごいはっきりと思っていて、そこをあえて例えばテクノロジーを通すとかいうことをその多分あえてしてると思うんですね。ただでもその常にやっぱり感じてることっていうのは非常にこう直感的な部分で感じているので、それを割と今回はストレートに出しているってことじゃない。
なんかそういった意味でもなんか目に見える数字としてじゃなくても、うん、そういう計算がすごくできる人たちっていう、うん、やっぱりすごくなんだろう、あのいろんな意味で の、 あの賢さという、うん、
そうだね、
なんかやっぱりそこまでの頭脳を持った人たちというのがいないのかもしれないです ね、
当 時、 その当時の撮影で割と楽屋にもね、うん、皆さん長時間いましたけど、やっぱり本当に賢い3人っていう感じかな。だからその演奏前のミュージシャンの雰囲気って全然なくて、楽器を弾くような感じは全然しなかったですよね、うんうん、だからその演奏に対してこう弾けるかなとか、例えばみんなこうミュージシャンでもちょっとあるじゃないですか緊張と、そういうのも全然なくて、うん、なんか本当にただただ賢い3人が集まってステージに出ていったっていう、うん、そんな印象だった。その
なんかだから余計にこう比べるものがないのかもしれないですね、うん、そういう才能が集まることっていうのが、
う
ん、
そういう意味でね、
まれな感じが
賢くなりたいですね。
なりたいですね、
ねえ、ねえ、
急にならないですかね。
なんだね。
NHK とすごくタッグを組んでたじゃないですか、うん、すごくあのテーマソングをやったりとか、うん、U っていう番組が好きでずっと見てたんですけど、うん、U をやったりとか、やっぱりああいうのを音楽から入って見始めたんだけれども、うん、やってることがすごく真面目だったり、うん、なんかあの時からちょっとなんだろう、なんかそういう子供たちをなんか救おうみたいな感じのやつでも、うん、確かあの音楽を提供してたと思うし、
コンピューターおばあちゃんとかもそうですもんね。
みんなの歌とかね、うん、まああいうのでこう NHK を見るきっかけになったりとか、うん、そういうドキュメントを見るきっかけになったりとか、うん、あの時からすごくやっぱりリアルタイムで中学生とか高校生だったんで、すごく影響を受けたので、やっぱりそれが今もっと大きな形で影響を及ぼしてるっていうのが、
うん、なるほどね、
今ですね、
影響を与える人になりたいね、やっぱりね。YMO のように
YMO
のようにね、
感じあった、ね、また感じあった、
いいところで、
ウエストサイド入ってきちゃった
ね、まあ、ね、そうありたいですよ ね、 本当 ね、
ね、うん、そうありましょうよ、
ありましょう、うん、ね、3人組で、
そうですね、ちょうど3人組だし、
そうですね、う
ん、名前をね、
さっき本当に言ってた通り僕もそうなんで、 YMO に今思うと影響ってあったのって、いろいろの文化の楽しみ方を背負ったなと思って、そのゲームから YMO、 YMO からボサノバとか、 YMO からそのサウンドストリートだったりとか、すると他のゲストの方々の音楽とかね、いろいろと聞き方がルーツを知っていくじゃないですか、音楽のルーツ、カルチャーのルーツ、考え方のルーツとかっていうのを、だから本当軸が YMO からこう自分の中にあるものがこう広がっていったって今があるなって思うんですよね。なんか調べたくなっちゃう、どういうふうにこの人たち考えてるとこういう動きっていうかパフォーマンスになっていくんだろうって、ついこう興味が出てきちゃうんですよね、夜中ムクムクっとこう、だからそういう人たちなんですよね。であと変に3人いるから困ったもんで、 なんか細野さん、僕初めやっぱ細野さんにときめいてたんですよ、うん、でメディア版ライブ見てから教授がすごいかっこいいと思ったんですよ。
私生まれて初めて見たのがメディア版ライブでした。
素敵ですよね。
生で見に行ったのが
最高ですよね。僕ビデオなんですけど、あ、見に行ったんですか。
見に行ったんです、中学生の時に。
あ、それすごいですね。
だからもうすごい感動して、初めて見たライブが、
いいライブ見ましたね。
いいライブ見ました。
僕あれでだってジムのペティ知ったんですもん。その
あ、
それまで知らなかったんで。
85年ぐらいじゃないですか。
でもなんかその時に確か坂本さんが未来派宣言っていうのをしてて、カレーパンは素晴らしいとか
言ってました。
常熊賞は知らないよね。
僕知ってますよ。それはもう全部
ジムのペティでは常熊賞で、
あと、いや、それもだから後なんですよ、僕。その全部がその高校、やっぱ中学の頃どっちかというと ゲームミュージックからの IMO が、うん、その後いろいろカルチャーに触れていくのはやっぱ高校以降なんですよね、うん、でスネークマンショーも初めビデオを友達から借りたのからスタートだった、うん、でもそれもやっぱ YMO がなければ、そのだからその後だから増殖なんていうのが本当ピテカントロプスとっていうことを知るのもその後ですから、初め知らないでジャケットがかっこいいで始まったりするんで、
どこから聞いてもいい YMO。
そうですね、いい YMO。 そうですね、本当どこからでも間口が広いっていう、とだから流行りがあるんです自分の中で。でほら最近ちょっとエレクトロニカだと幸宏さんすごく良くて、あのね、オーディオスポンジとか、
ね、スケッチショー、
スケッチショーとか素敵ですよね、うん、で最近、うん、あの映像を iPod にこう落として見てるんですけど、それもまた高木さんと一緒にやられてるやつとかすごく良くて、うん、かと思いきやまた細野さんに戻ってみたいな、ハッピーエンドを掘っていったらやっぱなんか日本のロック、多分松田聖子だったりとか森進一だったりとかっていうね、手がけてたってなるともう一回、そうなんですよ、掘り始めて、もう掘り直して、
ね、風の谷の直しかも、
直しかとか、そうですね、もう知らないで聞いてまして、ね、よかったなと思ってて、だから広がり、だそういう意味では本当に影響力あったんだなって痛感します
よ、ね、幅広かったですね、懐が深いというか、うん、一言で言う
と僕矢野顕子と大貫妙子が好きなんですよ、それ
は、はい、大貫さんを AP バンクのライブ、はい、ライブでつい3日前かな、
うん、お会いしたんですか。
すごい良かったですよ。
私も好きだった、
初めてライブ見たんですけど、やっぱ大貫さんの声でもう全部会場はもう一瞬で変わっちゃいましたね、やっぱりね、良かったですよ、
尊敬してるよ。
いや、うん、あ、そう、あ、すごいですよ。
いや、逆に大貫さんはもうラジオ番組毎週 JAVE でやってるんですけど、夜中に、あ、そうなんですか。いつもね教授の曲かけるんですよ。教授の曲をかけない時がないんですよね。だからやっぱりお互い尊敬し合ってる、
尊敬し合っている人たち。
トークディクショナリー、次回のこの時間をお楽しみに。